今朝与えられました聖書の箇所は、マタイによる福音書19章13節から15節です。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかし、イエスは言われた。子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして、子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。以上です。どうぞ。子供たちをここへと題しまして、宍戸久子教師より説教いただきます。
ただいまマタイによる福音書19章13節から15節をご一緒にお聞きしました。13節をもう一度読みします。その時、イエスに手を置いて祈っていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。人々がシエスのもとに子供たちを連れてきたのはなぜだったのでしょうか。ユダヤの人々の習慣として、子供たちを長老たちのところに連れて行って、祝福してもらい祈ってもらう。ということがありました。どうかこの子に手を置いてやってほしい、祝福し祈ってほしい、そう願ったからです。それを親や近しい人たちにとってごく自然な願いであり、この行動に何か奇妙な点はありません。子どもの成長をまた健康を願っての行動なのだろうと推察されますし、理解できます。驚かされるのはその時の弟子たちの反応です。弟子たちはこの人々を叱ったとあります。この叱ったという言葉は、厳しく訓戒するとか、叱責するとか、怒鳴りつけるというふうに訳される言葉です。随分激しい言葉ではないでしょうか。どうして弟子たちはここでこんなに激しい反応をしたのでしょうか。で、まず考えられるのは、エルサレムへ向かう旅の途上で、シエスと弟子たち一行が子供たちを連れてきた人々によって、足止めされた、そのことに弟子たちが苛立ったということです。自分たちが目指しているところへ行こうと心を向けているときに、横やりを入れられたり邪魔されたりした、不快な思いになるということがあるかもしれません。特に余裕のない時はなおさらでしょう。邪魔をしないでほしい、後にしてほしい、今でなければダメなのかと思うわけです。自分の都合を優先させるということでもあるかと思います。しかし、ここでの弟子たちの優先すべき都合とは何だったのでしょうか。彼らは自分たちの先生であるイエス様がエルサレムで王として称えられ、メシア、救い主として大勢の人たちに歓迎され迎えられる姿を思い浮かべていたのではないかと思います。そして自分たちはその偉大な王に仕える弟子たちとして同じように栄光を受けなければならない。イエス様は大事な務めのためにエルサレムに向かって歩んでいらっしゃる王になられるお方なのだ、子供やその周囲の人々に関わっている暇はないというところでしょうか。あるいはイエス様はお疲れであり、これ以上余計な務めを負わせたくないという思いがあったのでしょうか。いずれにしてもより重要なことがある、子供たちに手を置いて 祈ることよりはというのが弟子たちの思いでした。子供たちに関わって煩わされている場合ではないのでした。実際当時の社会が子供たちを低く見ていたことはよく知られています。大人になっていない半人前の存在として軽く扱われていたと言われます。ですから弟子たちが人々を叱ったことは当時の人々から見てあまり特別なことではなかったかもしれません。大人の都合として大事な用事があるところへ子どものことが持ち込まれるのはふさわしくないと多くの人は考えていたわけです。もしシエスのもとにやってきたのが学者とか地位の高い大人であったなら弟子たちは多少苛立っても怒鳴りつけるようなことはしなかったかもしれません。けれどもここに連れてこられた子どもたちは生まれたばかりの赤ちゃんや幼児たちでした。子どもの中でもまだ小さい人たちがシュエスの前にいるのです。中には一人で歩けない赤ちゃんもいたかもしれません。歩けるとしても不安定な印象が残り誰かの助けがなくては生きることが難しい人たち、弱く頼りなく、おぼつかない歩みをしている小さい人たちです。大人の都合が優先される中ではいとも簡単にその存在やその思いは遠ざけられてしまってそれが当たり前になってしまいます。けれども世の常識、人々の思いとシエスの思いは異なっています。エルサレムに向かわなくてはならないのはシエスご自身であり、主こそが最もその十字架へと向かう歩みに心を向けておられたのでしたが、主は立ち止まって子供たちを迎え入れます。連れてきた人々をも受け入れてくださいます。子供たちを来させなさい、私のところに来るのを妨げてはならないとおっしゃいます。子供たちを連れてくることは良いことであり、主はそれを喜びくださる。子供たちを来させなさいという言葉は、元は子供たちをそのままにしなさいという言葉です。子供たちが主のもとに連れてこられているこの状況をそのままに、私のもとに来るのを妨げてはならないと言われます。弟子たちが子供たちを連れてきた人々を叱って子供たちと一緒に追い返そうとしたのと反対に、主はむしろ子供たちを連れてくるように、来させるように、来た子供たちの邪魔をしてはいけない、妨げてはならないとおっしゃるのです。このことからいくつかのことを教えられます。まず第一に、子供たちを私のところへとおっしゃるシュエスご自身が子供たちを招いておられ、子供たちが来るのを喜んでくださるということです。教会学校の働きや幼児教育の意味を教えられます。教会が教会学校の働きを、教会関係の幼児教育施設が幼児教育の働きを大事に考えるのは、私たちの子どもたちへの思いから始まっているのではありませんでした。主イエス・キリストが子どもたちを来させなさい、私のところへ来るのを妨げてはならないとおっしゃったところに根拠があります。その意味で教会は子どもたちに神の祝福を届ける聖なる務めがあります。教会の子どもたちへの教育は主のお言葉を根拠に大切になされていく、そういうものであることを教えられます。またキリスト教基盤の幼児教育は同時に主のこのお言葉を心に留める必要があるのではないかと思います。この箇所から教えられる第二のこととして、子どもだけでなく大人もまた主の祝福に預からせていただくということを挙げることができます。で、この箇所の見出しには子どもを祝福するとありますから、子どもたちをシエスが祝福してくださるというメッセージではあるわけですが、これは子どもたちだけの話ではありません。私たち大人もまた 幼子のように主イエスキリストの守りと祝福のもとに自らを委ねることが求められています。考えてみますと、私たちも誰かに連れてきてもらってここにいます。自分の決断でここにいると考えることもできますが、その私の決断の背後に多くの人たちの働きかけや祈り、願いがありました。そして私たちは主が私たちを愛してくださること、無条件で救ってくださること、祝福のもとに置いてくださり祈ってくださっているということを知りました。幼子が自分の足で立つことができなくても主の祝福に預かるのと同じように、私たちも何か自分に優れたことができるから祝福の約束をいただいているのではありません。ただ主にすべてを期待し願い求めるものとなるよう促されています。主による救いは私たちの実績の上に与えられるのではなく、ただ上からの一方的な恵みによります。私たちも一人一人そのようにして、ただ主の憐れみによって招かれ救いに入れられた一人一人です。誰かに連れてこられて主イエスの祝福を素直に受けている子どもたちの姿から、私たち自身がただ主の一方的な憐れみによって救っていただいたものであることを教えられます。ここでの主イエスの姿のように、神は憐れみ深いお方です。イエスキリストが子どもたちに手を置いて祈ってくださったとき、その御顔はどれほど優しさに満ちたものであったことでしょうか。その同じ慈しみ深い眼差しが私たち一人一人にも注がれています。この箇所から教えられる第三のこととして、洗礼のことがあります。14節に妨げてはならないという言葉がありますが、その言葉について研究者は、この言葉がいつも洗礼に関係する箇所に使われていると言っています。例えば使徒言行録でエチオピアの宦官がフィリピから福音を聞いて、洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかと聞く場面があります。また同じ使徒言行録のコルネリウスの家で聖霊を受けた異邦人に対してペトロが、この人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかという場面もあります。洗礼が授けられることに妨げはないというところで同じ言葉が使われています。そのためこの主が子どもたちを祝福するという場面は、幼児洗礼の根拠としてかなり早い時代から取り上げられてきました。もちろんこの箇所それ自体が幼児洗礼について語っていると見ることはできませんが、それでも私たちは一人の幼子が御前に洗礼を授けられるということの中にある無条件の恵みをここから思い起こすことができます。幼子はその時点では自覚的に神の恵みを知ることはできませんが、両親や教会は神の無条件の恵みを知らされ、福音が純粋な形で目に見える形で示される経験をします。そしてさらにこれは幼児洗礼だけにとどまりません。大人の洗礼、成人洗礼もまた同じです。大人の洗礼は受洗準備が行われ、教会が何を信じてきたか知る努力がなされます。それはとても大切なことではあるのですが、そのような準備を十分にしたことが洗礼の条件になるわけではないですし、立派な準備をした人が、十分な準備をした人が洗礼を受ける資格を得るというわけでもありません。どこまで十分な準備がなされたとしても、私たちが目を注ぐのは御子イエス・キリストの十字架に示される神の絶対的な恵み、憐れみです。私たちの努力は取るに足りないものです。ただ無力なものとして神の憐れみに自分を委ねるほかはありません。 幼子を来させなさい、妨げてはならないという主の御言葉から、私たちに先立ってまず私たちを捉えて救ってくださる神の恵みを覚えることができます。先週のイースターの礼拝で洗礼を授けられた方が、自分の弱さをお語りになりながら、その自分を救っていただきたいと願って、十字架と復活の主イエス・キリストを救い主として受け入れる告白をなさっておられました。自分の努力によってではなく、ただ神の憐れみによって救われる、そのことを私たちもまた改めて教えられています。自分自身を神の恵みに、主イエス・キリストの十字架の恵みにお委ねする幸いが与えられています。15節で、子供たちに手を置いてからそこを立ち去られたとある主イエスが、私たちにも手を置いてくださり、祝福を祈ってくださり、エルサレムへ、十字架へと歩んでいかれます。主の憐れみにより、主の犠牲により受け入れられている私たちです。手を置くということは、福音書において癒しの出来事と関連していることが多いです。主による癒しの出来事は、癒された人たちを救い、新しい生活へと押し出してきました。私たちもまた、そのようにして主によって救い出され、助け出されて今があります。ですから、その私たちもまた、十字架と復活の主に倣って、弱さを抱える人たちや、社会の中で遠ざけられている人たちを受け入れ、共に生きる教会の群れでありたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、皆をあがめて賛美いたします。イースターの喜びをいただいて一週間を過ごし、またこの4月の第一の日曜日に早朝礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。十字架に向かって歩んでくださり、私たちの罪をあがなってくださる主イエス・キリストが私たちを招き、祝福し、祈ってくださる恵みを知らされ、感謝いたします。そのように、主に覚えられているものにふさわしく、新しい一週間を歩み出すことができますように。新しい生活を始めた方たちを覚えます。お一人お一人の信仰生活を守ってくださいますように。病んでおられる方や、礼拝出席の難しい方たちに御言葉の慰めが与えられますように、すべてを見てにおいだねし、主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。